ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2月に入りました。
はい、
早いものでもう1週間過ぎました。大変ではでは、のんびりとまずはこのコーナーから行ってみましょう。
田中とのアーティストピックアップ。
一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、
今回は
ですね、ちょうど今来日公演を行っているマルーン5を、
はい、
ピックアップしたいなと思っています、はい、ね、今月のね、はい、6、6日と8日と9日東京ドーム公演ね、はい、もう即日ソールドアウトと。
そうですね、見たかったですね。
はい、もうマルーン5相変わらずすごい人気ですね。
はい、はい、そうですね、本当になんかそんな尖った感じはないんですけどね、うん、もう平均的にいいですよね。
そう、確かにね、うん、2002年のデビュー以来もう本当売れ続けてるっていうね。そうですね、なかなかそういうアーティストもいないんですけど、うん、まあ、ソウルとリズム&ブルースなどをね、はいはい、ロックと融合させたサウンドで大人気のアーティストなんですが、
そうですね、
はい、まあ、マルーン5、私よりは田中さんの方が、
俺もそんな詳しくはないからない、まあ、どうですかね。まあまあでも結構聞きますね、周りに好きな人多いので、
うん、
であれですよね、先週紹介したデビッド・ボーイとかをリスペクトしてるんですよね、うん、マルーン5。
そうなんですか、は
い、だ
から
そういう MV とか撮って、なんか、デビッド・ボーイみたいだねみたいなのが昔あった気がしますね、
うん、
なんか音楽的にはちょっと違う感じするんですけど、やっぱでもあれですかね、あの雰囲気とポップセンスっていうんですかね、もう絶妙ですからね。おしゃれだし、
おしゃれよね、
おしゃれですよね、
まずおしゃれ、
使う音とかもおしゃれじゃないですか。もう当時からザガツンっていくような曲じゃなくて、なんだけど、あ、これ聞いたことないよなっていうのがどんどん出てくるイメージがあって、だから場面場面でいろんな場面で使える曲が多いから、こんだけ世にいるのかなとも思いますけどね。ライブって見られたことあります？
実際に、
はい、
実際はないな、あの、うん、YouTube とかでね、はいはいはい、ライブ映像とか見たことあるけど、
うん、そうだ、ライブがどうなのかなと思ってて見たかったんですよ今回も。で結局撮れなかったんですけど、ぜひ今度みんなで見に行きましょうよマルーン5とか見に行くとなんかいいな、音楽好きそうな感じしません？
かもしれない
なんかマルーン5を聴いてる自分がかっこいいだろうみたいな感じがある、
あります、ね、
そういうのがある感じのバンドよね、
うん、そうかもしれない。
好きなバンド何って言ったらマルーン5って
言っとくとなんかおしゃれみたいな、
そう
な
んです、それで逆に言えなかったりもするんですけど、
そうそうそう、はい、ユッキーもマルーン5は好きですか？
私はあのシュガーっていう曲の MV が話題になったんですよね、はいはい、マルーン5のメンバーが結婚式場に飛び込みで、は
い
は
い、あの本物みたいな感じですね、
うん、そう、うん、で突然こう幕が上がって新郎新婦さんがもう泣き崩れて、はい、会場のみんながうわーって盛り上がってっていう
曲やるやつですね。
それが何組もの結婚式場のが一つの MV になってっていうので知ったんですよ、はいはい、シュガー、まあ、曲ももちろんいいんですけど、うん、なんておしゃれなんだろうと思って、それからメモリーズもいいし、 あとサンデーモーニングも
いいですね。
で結構あの演奏歌ももちろんいいんですけど、はい、あのね、バックの、はいはい、音もすごく綺麗で
気持ちいいですよね。
ね、聞いててすごくいいなって、
まあ、今ね出たシュガーですけど、これ YouTube の再生回数が41億回以上ですよ現時点でね。
あ、私も入ってるその中入ってる
そう、すごくない？
いや、すごい。
41億
以上ね、
以上、で何億
そうすごくない？
41億回すごい。
これもうこのシューガーがね、このミュージックビデオの影響がもちろんなんだけど、もう結婚式の定番ソングに、
まあまあそうですよね、
今の子たちというか今のね時代の定番ソングになってて、もう我々の頃はね長渕剛さんの乾杯でしたけど、
あ、そうですね、あのこのシュガーのその結婚式で生演奏をしてる、なんかそれを真似してるやつあったんですけど、全然演奏グタグタで、それもまたなんか感動しましたけどね、 全然違うじゃんっていうのが感動できたんですけど、
マルーン5になってない、
なってないなと思ったけど、まあ本人たちは感動してましたけど、
面白そう、まあまあね、楽しそう、うん、
それいいですよね、うん、やってみたいですよね、
うん、あとサンデーモーニングっていうね、はい、今話してたんですけど、私実はこれサンデーモーニングって2005年にトヨタのビッツの車のビッツのね CM ソングだったんですけど、そう当時私ビッツ持ってたんで、乗ってたんで、何を隠そうマルーン5これで知ったんですよ。
ああそうなんですか、あ自分の車っていうので、そうそう
そう、CM で流れて、あれと思って買った後にねその CM を後付けで見て、そうそう、それであなんかいい曲だなと思って、うん、それがマルーン5だったんですけど、そもそもマルーン5デビューしてここまで売れるって思ってた、
はい、いや全然もう俺デビューした時とかあんま知らないんで、うん、いつの間にかこういてって感じですよ。いつの間にかもうみんながこう噂してる感じだったんで、うん、だいつこうドーンってきたかは知らないですね、
うん、
で やっぱり その流れでは聞くじゃないですか、ああ私はこの曲いいよねとかいうのあったんだけど、 どこで来たか分かんないですね、いつこう登ってきたのかも分かんないし、
う
ん、
もう最初から打てますからね。
そうですね、なバンドだと思ってなかったのかな最初、
あ、
はい、いい曲だなぐらいで、バンドだと思ってなかったけどバンドなんだよっていうので、な結構びっくりしたイメージですね、
うんうん、もうマルーン5はね、なんでこんなにこうデビュー以来20年以上、はい、こんな売れ続けてるんだろうというところの、はい、ちょっとこうヒントというか、うん、そういうことかなっていうところがあるんですけど、
はいはい、
マルーン5ってアルバム作りのコンセプトが、はい、全曲シングルカットを可能な曲を作るアルバムを作るよっていうことらしいんですよ。
なるほど、
これがなんかねコンセプトにしてるらしくて、だからまあ常にトレンドに適応した楽曲が、
うん、
多いというか、楽曲作りをしてるとか、だからそのどの時代にもこうチャートインする曲があるという、
あすごいな、
捨て曲なんていうのはもうありえない
っていう、そう作んない、そもそも
作んないですね、
うん、だからそのさっきほら、はい、田中アーツさんがデビッドボーイっていう話出たけど、はいはい、なんか絶対通ってる感じじゃないけど、
はい、まあ、そういう意味ではそうなんですね、
うん、はい、だけどやっぱりねその時その時のこう時代のトレンドをもううまく取り入れるから、うん、っていうことなんでしょうね。まあこれやったらみんなそういうバンドになるんじゃないのって気がするけど、そこをこうねできないというか、それをこうやるのがマルーン5のすごいとこだなっていう。だからこうなんか一つのこうカテゴリーのこうくくりがないというか、ジャンルのくくりがないんだろうね。バンドってこういうバンド、こういうバンドっていう
ですね。
こうジャンルがこうやっぱ出てくるんだけど、うん、それがほらなんか違うことをやると、はいはい、いやいやいや魂売りやがってとかね、
とかなりますけどね。
そう、その当時のファンが離れたりとかするんだけど、マルーン5は最初からそうだったから、
もう離れようのがないですもんね。
だから常にね、こう20年間もこう売れ続けるというか、チャートを賑わすバンドなのかなっていう、ここがやっぱりね、すごいところだなと思いますけどね。
2年くらい前に出たミドルグラウンドっていう曲もまたなんか雰囲気が違って、そういうことだったんだ、うん、
いやそれを許されるバンドというか、
素敵、はいはい、っていうかなかなかできないですよね、難しいですよね、
すごいすごい、さすがですね、
まあしみじみとしたところで、ね、うん、なるほどとい
やたくさんいい曲ありますけど、どうしますか、うん、1曲だけ
ね、田中さんどうぞ、は
い、そしたら、言っちゃいますね、
はい、
聞いてください、マルーン5で This Love。
Breaking in front of me, and I have
マルーン5で This Love でした。
はい、これファーストアルバムにね、そうそう入ってる曲なんですけど、
セカンドのシングルですもんね、
うん、
はい、
これなぜこの曲を、
これはでも鍵盤の人が絶対作ってると思ったんですけど、鍵盤がかっこよすぎてで印象深かったんで、で見てたらやっぱボーカルと鍵盤で共作で作ったみたいで、うん、なんか多分メンバーで このギターとボーカルで作ろうよとか、そんないろんなパターンで作ってるからいろんな曲が出るのかなと思ってて、で自分バンドやってて鍵盤って入ってないんで、その鍵盤が入ってるだけでかっこいいなってなるかなと思いきや結構かっこよくなかったりするんですよ、
うん、
でこれもなんか花からいいなと思ったんで、うん、ノリもいいし聴いてる気持ちいいなと思う曲だったんでこれにしました、
うん、はい、なるほど。
マルーン5ってイントロもいいんですよね、うん、全体的にすごくもう
最初だけでも持っていけるじゃないですか。
そうなんですよ、うん、
これでもかっこいいんだもんな、
うん、もう最初からこうやって止まって聴いちゃうっていうこの曲もいい曲でした、うん、はい、田中アートアーティストピックアップ、今回はマルーン5でした。続いて田中アート心に響いた一曲です。今月は中尾と奥様あかり、
はい、
うん、1年に1曲、田中アートさんが、
ね、はい、
なかなか1年に1曲じゃないと無理、2曲3曲は無理、いや
もう1曲もう本当になんかその今すでにそのあこれ響いたなってのがもしあったとしたらもうそれで決定なんですけど、
うん、
な感じでやりたいですね。たまにあるじゃないですか、自分の感情とかその、状況とかで急にこう入ってくる曲とか、うん、でそういうのをちょっと声かけてやろうかなっていうコンセプト でも第一なんで終わるかもしれないですからね今年はいなかったななんつって終わる可能性もありますけど、ね、
あそういうのもある
そう分かんないですけど本当はやりたいですよ、1年に1曲はやりたいですけど、
うん、選んで田中アートさんがレコーディングをして立ち会ってサブスクでということで、第1弾は来月11日に発売することが決まったということで、先月1月と今月2月2ヶ月にわたってこの1曲をひたすら押すと。
はい、そうですね、
うん、でまだ完成版じゃないんですよね、この音で出ますって決定ではない、
もうちょい追加で音が入ったり、声が入ったりする可能性はなくはないっていう感じですかね、うん、
今月はどうなるでしょうか。
そうね、
はい、
ではではその一曲聴かせてください。
はい、それでは聴いてください、中尾と草場であかり。
生きててよかったってことが時々ある。ここまで来てよかったってことが時々ある。何にも怖くないってことが時々ある。このまま終わっても構わないってことが時々ある。間違って曲がりくねった道に良かったってことが時々ある。一人じゃないって思えることが時々ある。ありがとう それだけでいられることが時々ある。他にはもう何もいらないってことが時々ある。もがいてもがいて
田中アート心に響いた一曲第1弾中尾徳沙場で明かりでした。
はい、
ケイズドリームのライブの情報は千葉稲毛ケイズドリームのホームページをご覧ください。田中アートさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、東京柴崎にあるライブハウスラットホールのチョップ店長に登場してもらいます。
リモートでのご出演です。チョップさん、こんばんは。
あ、どうもこんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願
いします。約1年ぶりの登場ということで。
そうですね、はい。
で、先ほどね、東京柴崎にあるというふうに説明したんですけど、はい、柴崎のどの辺ですかね。
そうですね、ラットールは柴崎の駅を降りてすぐ徒歩1分圏内のところにある場所ですね。はい、
もうオープンしてどれぐらい経ちますか。
そうですね、もう6年経ちますね。なんで今年で7年目に 突入って感じですね。
なんかね、はい、もうついこの間オープンしたような気がしますけどね。
そうなんです、僕もなんですよね。本当にもう6年っていうのがあっという間で怒涛の年だったなというような感じではあったんですけどもね。
うん、あの知らない間に店長にされてたんですもんね確か。
まあまあ そんな感じではありますけどもね。
もともとね、はい、その、 あの、はい、お店の代表 の、 あの、はい、アンガーフレアーズというバンドのねボーカルのゆういちくんなんですけど、はい、その彼がラットホールをやって、はい、チョップさんがあれですよね確かあのアンガーフレアーズのマネージャーを、
ね、そうですね、はい、
やって、そのマネージャーもなんか知らない間にお前マネージャーだって言われたんですよね。
そうですね、でもあのマネージャーも前回のでとスタッフに降格だって言われたぐらいなんで、
実はこのゲストコーナーに、ね、
う
ん、来ていただいて、
そうそうそう
そう、ですね、
その時に降格したんですよね。
そうですね、あの急な降格でここで降格や
意味が分かんないですけど、
ね、そうですね、
うん、あでもあれかラットホールの店長を専念しろっていうことなんですかね。
いや、そうですね、やっぱりやるからにはもうしっかりとやりたいってことで一応お話はさせてもらってって感じで、はい、で今もうアンガフリアーズのツアーのはほとんどちょっと行けてないような状態なんですけども、
うん、
はい、まあ、おかげさまで本当にそれで、ね、ラットホールの方も、結構土日とか普通に埋まってきてやっていただいてるっていう感じではあるので、
うん、
嬉しいことは嬉しいんですけども、ついていけないっていうのもちょっと反面ちょっと寂しいなっていう思いもあるなっていうの
は。ツアーにね、そうです
ね、そうなんですね、はい、
まあでもね、それだけラットホールがね充実してきてるってことはいいことですからね。
まあそうですね、本当におかげさまで。そうですね、はい、
うん、じゃあここでラットホールのおすすめのアーティストを紹介してほしいんですが、今回は何というバンドいきましょうか。
は
い、
今週はですね、岐阜のバンドでマリオ2ブロックを紹介 したいと思います。
どんな感じのバンドなんですか。
はい、そうですね、今の20代30代にやってるようなメロディックパンクなんですけども、90年代っぽいあのメロコアも取り入れたりして、なかなか面白い勢いのあるバンドだなっていうのが思いますよね。
うん、なるほど、
はい、
じゃあ曲を聴かせてください。
はい、マリオ2ブロックでインサイドアウト。We wanna know our revelations. We just need to give it a go. No our revelations. Don't you love this fighting man? I wanna go far, blue country and promises. I wanna fight you go on till you give it up. I got weak heart, hatred to your love. Everything I call that is it takes fits for my pain. And I get an angry winner if it takes me the rest of my life. I wanna see the lyrics of me living. We wanna know what level dimension. We just need to give it a go. No, 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 no,
マリオ2ブロックでインサイドアウトでした。
短
そうなんですよ、短いんですよね。
いやいやいやいや、これでもねパワーが凝縮されてますねこれね、
うん、
そうですね、彼らはですね、まあ僕うちでやってもらった時はまだドラムがいなくて。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、サポートドラムで、音源出してツアー回ったりって、うんうん、結構精力的にやってたんですけども、今回新たにドラマを迎え入れて、それでまたツアーを回ってって感じ、うんだったんですね。で音源も出してって、その音源がこれっていう感じなんですけど、
まあライブがめちゃくちゃ盛り上がりそうです ね。
そうですね、もう結構すごいいいライブをしてくれるなっていうふうには思いますね。
でこれからも楽しみですね。
そうですね、はい、
チョップ店長、今週はここまでということで、
はい、
うん、また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柴崎ラットホール店長チョップさんでした。